数年前の出来事で、当時17歳のあきこさんという女の子のお話です。彼女は福祉関係の学校へ通っていました。ちょうど梅雨の季節に入った頃、福祉施設での3週間の実習がありました。実習初日のこと、あきこさんは担当してくださる職員の方にご挨拶をし、何をしたらいいですかと尋ねました。実習生は、たとえどんなに必要なこととわかっていても、一旦職員に尋ね、その指示によって動かなければならないと、固く約束事が決められています。その指示を仰いだのでした。ところが、あきこさんの問いかけに対して、どいて邪魔と言われてしまったのでした。お邪魔にだけはならないようにと気にしていただけに、この一言にショックを受け、その日の実習を何とか終えて家に帰ると、今にも泣き出しそうな顔でお母さんに言いました。明日から行きたくない。なんとかなだめられたものの、足取りも重く施設に向かうあきこさん。そんな中、施設に入所しておられる年齢85歳くらいの夏江さんという女性が、あきこさんに声をかけてくださり、二人はお話しするようになりました。じっくりと会話をするのも大切な業務。立派な実習です。あきこさんは、すがるような思いで、夏江さんとの会話を大切にしたのでした。こうしてようやく居場所を見つけたあきこさんが、夏江さんのそばにいると、夏江さんは俳句が好きだとおっしゃり、次の一句を読まれたのでした。若きこと、俳句の話、梅雨、晴れ間。若き子って自分のことだ、と嬉しくなったあきこさん。そして彼女はひらめきました。実は、この実習中の課題として、介護支援の計画書を作成し、その立てた計画を実施しなければならないことになっていました。この計画書は、その人その人に合ったリハビリのような計画書です。夏江さんは少し手が不自由で、字を書くことが苦手でした。得意の俳句を手帳に書きつけておられるのですが、手が震えてしっかりと書けていません。あきこさんはそこで思いついたのです。夏江さんに好きな俳句作りを通して手のリハビリをしていただこうと。担当職員のアドバイスも受け、施設の了解のもと、課題のリハビリプランを実施することになりました。グッパと手のひらを閉じたり開いたりする手の運動もあります。そして俳句を作り紙に書く。手が震えて字を書くことがだんだんとできづらくなっている夏江さんだけの特別プランの始まりです。さて、あきこさんはもう一つ別の計画を立てました。それは夏江さんが作る俳句の一句一句に挿絵を添えた俳句集を作り、実習の最終日に差し上げたいというものでした。ところで、肝心の俳句の方ですが、初めは順調だったものの、夏江さんもなかなか一句が浮かばなくなっていきました。なんとか俳句が作れるように、あきこさんも祈るような気持ちでサポートするのですが、どうもうまくいきません。思うように俳句作りも進まないまま、2週間が過ぎた頃、いつものように夏江さんの部屋へ向かうと、職員と夏江さんの会話が聞こえてきました。実習生の子と俳句を作っているんですね、と職員が尋ねると、夏江さんが次のように返事をしたのです。あれもしんどいんよ。あきこさんは部屋の外で聞いてしまったのでした。夏江さんのためのリハビリプランのはずが、つい俳句集のことを意識するあまり、いつの間にか自分のための支援プランのようになり、その焦りからかかえって夏江さんに負担がかかっていたようです。家に帰り、あきこさんはお母さんに話しました。お母さん、今日聞いてしまったの。あれもしんどいって。そう話すとあきこさんは涙が止まらなくなってしまったのです。その様子を見てお母さんは言いました。そうだと思うよ。一句考えるって大変なことよ。 あなたも一生懸命だけど、その方も一生懸命よ。この前一緒に教会にお参りしたとき、先生が、何事も無理はいけません。我を出さず、神様に任せてみましょうって、みんなに話しておられたでしょ。実習中に俳句が八つ揃わないのなら、これまでに作られたものもあるだろうから、それらを見せてもらったら。明子さんは考えました。夏江さんに無理をさせて、自分のことしか考えてなかったのかも。実習課題を意識するあまり、夏江さんの気持ちを本当に考えられていなかったこと。毎日俳句を作ることが大切なことではなく、夏江さんが本当に喜べることが必要なんだということなど。そして、夏江さんとの実習がお互いにとって本当に良いものとなるよう、神様にお祈りし、お任せしようと決めたのでした。明子さんもようやく顔を上げ、前を向くことができ、相手の気持ちに寄り添った無理のないものとなりました。明子さんが変わったことで接し方も変わり、いろんな話もできるようになりました。こうして実習の最終日を迎えました。前の晩はほとんど徹夜で俳句集を作りました。そして、世界に一つだけのとっても素敵な手作りの俳句集が出来上がったのです。それを夏江さんに渡したとき、この心のこもった思いがけない贈り物をとっても喜んでくださったのでした。このようにして、明子さんの3週間の実習は終わりました。実は、俳句集の最後のページに、明子さんが作った次のような一句が添えられていました。梅雨の空、あなたと話し、心晴れ。